アガペ TV をご覧の皆様、おはようございます。今日も神様からの語りかけをいただいて、新しい力と勇気にあふれて歩み出してまいりましょう。本日の聖書の箇所はエレミア書30章の12節から24節のところです。それではまず御言葉をいただいてまいりましょう。
エレミア書30章12節から24節。主はこう仰せられる。あなたの痛みは癒えず、あなたの傷は重い。あなたの訴えを支持するものはなく、あなたの傷を包む薬はなく、あなたを癒すものもない。あなたの愛する者は皆あなたを忘れて、あなたのことを心に留めない。それはあなたの咎が多く、あなたの罪が甚だしいので、私が仇を打つようにあなたを打ち、残忍な敵のように凝らしたからだ。なぜあなたの傷のために叫ぶのか。あなたの悩みは癒えることはない。主は言われる。私はあなたの健康を回復させ、あなたの傷を癒す。それは人があなたを捨てられたものと呼び、誰も心に留めないシオンというからである。主はこう仰せられる。見よ、私はヤコブの天幕を再び栄えさせ、その住まいに憐れみを施す。町はその丘に建て直され、宮殿は元立っていたところに立つ。その子らは古のようになり、その改修は私の前に固く立つ。すべて彼らを教えたげる者を私は罰する。私は彼を私に近づけ、彼は私に近づく。誰か自分の命をかけて私に近づく者があろうかと主は言われる。あなた方は私の民となり、私はあなた方の神となる。
本日はこの箇所から希望あふれる人生と題してですね、御言葉をいただきたいと思います。この箇所はエレミアがですね、ユダの回復を記念してですね、また神様からの語りかけとして語り継いでいた箇所だと言われています。冒頭見ますと、あなたの痛みは癒えず、ね、傷は治らない。非常にですね、深い痛みの中にユダの民がいたことがわかりますし、また冒頭のこの30章のですね、頭のところを見ますと、イスラエルという言葉もありますから、もうすでにアッシリア帝国によって滅ぼされてしまった北イスラエルも視野において語られた言葉であると言ってよいでしょう。もう壊滅した、つまり滅亡してしまった、そんな状況が現実にあったわけです。またユダ王国もですね、バビロニア王国によってですね、滅ぼされて、バビロン捕囚というですね、浮き目に遭う。非常に悲しいですね、国がなくなってしまうというですね、痛みの中に通り、また実際に捕囚ですから、奴隷として連れて行かれる。そんなですね、現実に、突きつけられ、現実の中に追い込まれてしまった。その痛みというのは本当に簡単にはですね、言えないようなものだということを、主はこのところで語っていかれるわけであります。そして実際にそれをですね、弁護するものもないし、また癒しの薬もないんだ。簡単にそれをつけてですね、治すものはない。また14節を見ましたら、愛した者たちがみんなあなたを忘れてしまった。あなたを愛したというのは、これは一つの例えでありまして、これはユダ王国のいわゆる助けをするですね、同盟関係を結ぼうというようなですね、仲間であった国々のもみんな見放してしまった。そしてもうあなたのことなのかね、知らんわという具合に、そっぽ向いてしまっている。そんなですね、まあ孤立無援状態になった。実際にユダはそうやって滅亡へと陥っていってしまうわけであります。しかしそれは実際にですね、家族の失敗、また神様の前でですね、神様から縁が切れた状態で、罪を犯したためである。それがですね、神様の手によってですね、懲らしめとして、このような滅亡というものが起こったということを、このところで告げていくのです。なぜあなたの痛みは言えないしね、そしてまたそのね、痛みで叫ぶのか、またそれはあなたのね、かつて行ったね、悪いこと、神様の前にね、喜ばれないことが結局招いたということを、ちゃんと自覚しなさいということを告げていかれます。そして、あなたを喰らう者は皆食われ、あなたの敵は皆捕囚となっていく。つまりこのところで神様はただ単にですね、 あなただけではなくて、このユダヤイスラエルの民だけではなくてですね、実際そのユダヤイスラエルの民に悪いことした者もみんなそうやって滅ぼされてしまうし、捕囚の民となってしまうんだという具合に語っていきます。しかし、17節になってですね、一気に様相が変わってきます。ここからが励ましと、また慰めのメッセージになるんですね。それ何か、もう誰も癒すことはできない、誰もね、回復することはできない、そのような痛みであっても、神が癒そう。打ち傷を治そう。そのように語ってくださる。人々はあなたを追い払えた女、誰も尋ね求めないシオンと呼んでいるからだ。つまり、もう周りの人たちはみんなね、あなたたちは見捨てられた。もう誰も帰り見てくれないよ。そんなように言ってる。でも、私はあなたを見捨てないよ。このようなことを主はエレミアを通して、ユダの民、イスラエルの民に語りかけているのでございます。後半を見ますと、18節からです。主はもう一度こう語られますね。私はヤコブの天幕の寛容を回復してその住まいを憐れむ。つまり神様がそのところで傷を癒す、ね、打ち傷を治すっていうのは何かというと、繁栄をもう一度回復してくださる。つまり、ユダの民も、またイスラエルもですね、失ったものがあまりにも大きかったわけですね。国を失い、そして実際に土地も失い、自分の持てる財産も全部失ってしまった。でも神様はそれをもう一度回復させてくださる。つまり私たちがなくしたものを神は全部ね回復させてくださるんだってことをこのところでエレミアは語りかけていくんです。そして都は廃墟の上に建てられるということは今まで一回ね朽ち果ててしまったところにもう一度再建されていく。そして城郭、しっかりとエルサレムの城もですね、しっかりともう一度あるべき姿でもう一度築き上げられていくっていうわけです。まさしくこれはバビロン捕囚からですね、帰ってくる。そのような希望の、メッセージと言ってもいいでありましょう。さあ、そのような回復が行われたらどうでしょう。そこには感謝の声、喜ぶ声が湧き起こりますね。そして、そこで繁栄がもたらされるということは、実際に子孫が産めよう増えようとですね、数を増やしていくことができる。そしてまた実際にその中で彼らに栄光を与えるということは神様の素晴らしさがそこに現れてきて人々が神様によって憩い、そして癒され、そして実際にね、授業もするならばそれが豊かにされていくことを通してですね、ああ、本当にこの神様は素晴らしいことだなということがいよいよ明らかにされていく。それは周りの人々からももう軽視されることがない。馬鹿にされることがない。そんな具合に神様はまあ言うならば国としてのプライドももう一度回復してくださるというのであります。ヤコブの子らは昔のように繁栄し、そして集まりは私の前に揺るぎなく立てられる。神の前にもう一度礼拝を下げながら神を信頼して歩む人生が開かれていく。そして、彼らを抑圧する者を私は罰するということは、このイスラエルユダの民を言うならば痛めつけようとする悪しき働きに対しては神様自らがですね手を出してそれを排除してくださるというわけでありますね。力ある者が彼らから起こり、治める者が彼らから出てくる。つまりまたそこにですね、神様の前に謙遜に神様を信頼しながらですね、国を立て上げようとする者が起こされてきて、もう一度国が再建されていく。これが本当に神様の前で起こることだよと語られて、そして実際に命をかけて、ね、私に近づく者は誰かということを、このところで語っていかれるのであります。主の、こうして、あなた方は私の民となり、私はあなた方の神となる。つまり神様が、本当に私をね、助けてくださったっていうことを実感したときに、あなたこそ私の神ですと民は言うでしょうし、そしてまた神様もまた、お前は我が民や、ということをですね、しっかりと見据えてくださるというのでございます。さあ、そういう中で、主の嵐が、憤りが吹き出る。吹き荒れる嵐が悪人の頭上で渦を巻くということは、まさしく先ほどありましたように、悪しき働きをする者に対しては神の怒りが下ってくるし、そしてそれが吹き飛ばしていくということでありますね。悪しき者を吹き飛ばす。そして主の燃える怒りは御心を行って成し遂げるまで去ることはないということは、もう、その、言うならば、イスラエルの民やユダの民をですね、苦しめた者を決して神様は放置なさらないし、必ずそれをですね、成し遂げていかれる。ということを、このところは教えているのです。ここでわかることは、神様の癒し、そして、この回復というものが、私たち、この、イスラエルのために与えられるということが、描かれているのであります。 さあ、第一番目に覚えたいメッセージ文はこれです。ご一緒に、この、お読みしたいと思いますが、主なる神はどうあってもあなたを見捨てないということです。神様という方が本当に尊く素晴らしいのは何かというと、私があなたの傷を癒し、ね、治し、打ち傷を癒そうと言ってくださる。周りの人たちはもうあなたたちを見捨ててしまったね、あなたは見なされたものだなと優雅に言ったとしても、神は見捨てない。神様は絶対に見捨てないということをエレミアは告げているのであります。創世記の28章の15節にこうあります。これはあのヤコブがですね、この両親のもと離れてですね、落ちていくときにね、神様からの契約をいただきます。その契約の言葉にこうありますね。私はあなたと共にいて、ヤコブよ。あなたがどこへ行くにしてもあなたを守り、この土地に連れ戻す。私はあなたに約束したことを果たすまで、決してあなたを見捨てないとかありました。まさしくね、このところで、ヤコブの末裔であるイスラエル、そしてユダの民に対して神は、この約束を守ってくださったというのであります。だから今日、本当に私たちも覚えたいことは、この神様が、今日はあなたを見捨てない、語っていらっしゃるということです。あなたもいろんな傷があったかもしれない、いろんな痛みがあったかもしれない、かつてね、本当に深いね、打撃を受けて、ダメージを受けてですね、もう立ち上げられない、そんなですね、しんどい状態があったかもしれない。しかし、神様は今日語られますよ。私はあなたの打ち傷を癒す。それを治すよ、と語ってください。治すってことはもうね、そうした事柄に、頓着しないで生きる人生が開かれるということです。ああ、私はああいうことがあったしね、ああ、あのことが忘れないし、あんなことがなければ私人生もっとマシだったのに、と思って生きていた人生が、いやいやいや、もうあのことも感謝やな。あのことがあったおかげで今こうなったのかって本当に喜びやわ、というような恵みの世界を神様は開いてくださるということであります。ある意味でそのような、かつて思い出したらですね、胸が塞いで、そして苦しくなって辛い思いしかならなかったようなことがですね、そのことから思い出したときに、ああ、本当に感謝だなぁと思えるとしたら、これはまさしく癒されたということですね。私も、かれこれ10年ほど前にですね、大変な厳しいところを通りました。その時の傷というのは結構深くてですね、なかなかその痛みから立ち上がることができないで、悶々とした日々を過ごしたわけであります。しかし神様は本当に素晴らしい方ですね、そうした事柄を確実に、着実に癒してくださった。なぜか、神様は見捨てないお方だからです。私自身を決して見捨てないお方で、本当に神様は私の心の奥深くまでね、介入してくださって、癒し回復させてくださった。10年経った今、その出来事を思い起こしたところでですね、全然心は何ともないんですよ。爽やかやなって思いをですね、持って思い起こして、ああいうこともあったよなって言ったら思うだけです。でも、もうちょっと言うならば、あれがあったから今これをつかましてもらったし、あのことがあったからこういう具合になったな、本当に神様って力強い方で、本当に私の人生導いてくださるなと感謝に溢れていくのです。さあ、第2番目に覚えたメッセージ文はこれです。主なる神は、あなたの失地を回復し、繁栄させてくださるということです。ハレルヤ。神様は失った、ね、私たちの失ったものを回復させてくださる。でもそれはね、繁栄するってちゃんと書いてあるんですね。これは素晴らしいことですね。繁栄を回復するんです。ということは、失ったものが元に戻った以上のことが起こるということです。あの、ヨブ記に神様は、ヨブにですね、試練を与えられましたね。そして持ち物全部失った。でも、ヨブは最終的に神様にこういう恵みをいただいたと書いてありますよ。42章の10節です。ヨブが友人たちのために祈った時、主はヨブの繁栄を回復した。どうなりました？そして主はヨブの財産すべてを2倍に増やした。ハレルヤ。2倍に増やした。繁栄が回復するっていうのはね、倍化するということです。かつて失ったものがあったでしょう。でもそれ以上のもの、いやいや、その倍のものを神様はくださるって言うんです。なんかワクワクしてきませんか？失ったことは全然辛くないなって思えるのはそうです。失った以上のものを主はくださるからです。私もですね、いろんなそういう試練にあって、ああ、強制もですね、落ちたなとかですね、いろんな、経験をしましたけど、今この御言葉を本当に神様にいただいて、心がワクついています。ワクワクしていますね。そうか、倍化するんだ。以前集まっていた以上の人々が集まるようになるし、以前ね、いていた祝福以上のものが神様に与えてくださるんだ。いや、倍の祝福をくださるんだ。そうです。繁栄が回復するというのはまさしくね、倍化するということ。今年、2024年、 あなたの人生にも神様は失ったものを倍化させてくださる。これが主の約束です。信じますか？受け止めますか？いただきたいですか？アメン。受け止めていくときに、あなたの人生にこの御言葉が現実となるでしょう。繁栄を回復するという主の約束があなたにも起こるのです。今日もこの御言葉を胸に響かせながら歩んでいくものとなりましょう。お祈りします。天の父様ありがとうございます。あなたが今日も祝福の御言葉をくださって感謝します。私の人生に神様痛みがありました。傷がありました。思い出すだけで辛いことがありました。でもそれをあなたは癒してくださり、もうなんちゃ関係ないわというようなさらっとした思いにしてくださる。いや、それだけではありません。あなたは失地を回復させてくださるのは繁栄の回復でした。倍化する祝福をあなたがくださる。失ったというものにもう連綿とする必要はありません。それの倍の祝福を私たちが得るからです。主によってそれを期待しながら、この日も歩み出すことができますように。届け主の祝福がお気になったお一人お一人にあることを信じ、イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。それでは、倍化する祝福を共に体験してまいりましょう。またお会いいたしましょう。いってらっしゃい。
人類史上最高の富豪、長寿、子供、財産、あらゆる幸いを手にし、多くの慈善事業を行った。医学研究所や大学などを設立、人類の福祉と発展に大いに貢献した。彼は今、偉大な巨人として世界中の称賛を集めている。ロックフェラーが知っていた。儲け方、定価1600円、税別。小牧者出版から。
こんな男を知っていますか？小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選、落選、落選。その彼の名は、エイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン、小牧者出版より。